にちは。 KAT アロー語ろう届け未来へ。京都の明日をトークする、それは未来を示す矢となる。この番組はそんな思いを込めて作られています。若者たちが語り合うことを通して新しい時代を作っていきたい、そんな番組になればいいなと考えています。さて今回はその第16回です。まず参加者の紹介です。コメンテーターは京都産業大学教授柴原博先生。
こんにちは。
ファシリテーターは京都市立八条中学校教諭西賀太郎先生。
こんにちは。
京都市立西京高等学校の有志3名と京都市立唐久中学校の卒業生有志5名。
こんにちは。
それでは早速今日の話題です。今日はこの物語を聞いて語り合おうと思います。朗読をお聞きください。銀色のシャープペンシル。
教室の机も並べ終えたし、あとは後ろに溜まったゴミを片付けるだけだ。その時僕は綿ぼこりや紙くずに混じって銀色のシャープペンシルが落ちているのを見つけた。手に取ってほこりを払ってみると、まだ新しいし芯も何本か入っているようだ。自分のシャーペンをなくした頃だったので、ちょうどいいやと思ってポケットにしまった。1週間ほど経った理科の時間。今日はグループに分かれて融点の測定を行う。グループには幼馴染のケンジと、このクラスになって仲良くなったタクヤがいる。ケンジは調子が良くて時々腹の立つこともあるが、僕と同じバスケット部でいつも冗談ばかり言っている愉快なやつだ。その点タクヤは優しくて、僕が困るといつも助けてくれる。対照的な二人だが、なぜか気があってグループを作るといつも三人が一緒になる。理科室に行くと教官員が実験器具を配っていた。僕はタクヤが読み上げていく温度計の値を記録していく係だ。席に着くと記録用紙が配られ、僕は準備しようと筆入れからあの銀色のシャープペンシルを取り出した。その時だ、タクヤがぼそっと、あれ、そのシャーペン僕のじゃ、と言った。え、これタクヤの、と言おうとしたら、すかさずケンジが、お前タクヤのシャーペン取ったのか、と大きな声で囃し立てた。僕は取ったという言葉に一瞬血の気が引いていくのを感じた。ざわざわしていた教室が静まり返り、みんなが一斉に僕の方を見た。僕は慌てて、何を言ってるんだ、これは前に自分で買ったんだぞ、ケンジ変なこと言うなよな、と言ってケンジを睨んだ。ケンジはニヤニヤしているばかりだ。タクヤの方を見ると、僕の口調に驚いたのか下を向いて黙ってしまった。しばらく教室全体に嫌な空気が流れた。チャイムが鳴り、先生が入ってこられ、実験が始まった。僕は下を向いたままタクヤの読み上げる値を記録していった。タクヤが僕の右手に握られているシャープペンシルを見ているようで落ち着かなかった。早く授業が終わらないかと横目でチラチラ時計を見た。でも時間が僕の周りだけわざとゆっくり流れているように感じた。本当のことを話そうと思った。でも自分で買ったなんて言ってしまった手前、とても声には出せなかった。ケンジは相変わらずふざけて班の女子を笑わせている。人の気も知らないケンジに無性に腹が立ってきた。だいたいケンジが悪いんだ、取ったなんて大きな声で言うから返せなくなったんだ。みんなだって人のものを勝手に使っているくせに、こういう時だけ自分は関係ないなんて顔をしている。拾っただけの僕がどうして泥棒のように言われなくっちゃならないんだ。それにタクヤもタクヤだ、みんなの前で言わなくてもよかったんだ。大切なものならきちんとしまっておけばいい。シャープペンシルの一本ぐらいでいつまでもこだわっているなんて心が狭いんだよ。実験をやめて黒板を見なさい、先生の声がした。右手はじんわり汗をかいていた。僕はシャープペンをポケットにさっとしまうと、みんなにわからないように汗をズボンで拭った。授業が終わると僕は二人の前を素通りし、一人で教室に戻った。誰とも喋る気にはなれなかった。 授業後、ケンジが部活に行こうと誘ってきたが、僕は新聞委員の仕事があるからと一人で教室に残った。誰もいなくなったのを確認すると、シャーペンを拓也のロッカーに突っ込んだ。これでいい、ちゃんと返したんだから文句はないだろうと部活へ急いだ。夕食を済ませるとすぐに部屋に駆け上がった。勉強をする気にもなれず、ベッドに仰向けになり今日のことを考えていた。拓也君から電話。母が階段の下から僕を呼んだ。とっさに拓也が文句を言うために電話をしてきたのだろうという考えが浮かんだ。僕は何を聞かれても知らないで通そうと身構えて受話器を取った。今日のことだけど、実はシャーペン、僕の勘違いだったんだ。部活の練習が終わって教室に忘れ物を取りに戻ったら、ロッカーの木工具の下にシャーペンがあって、それに本当のこと言うと少し君のことを疑ってたんだ。ごめん。拓也は元気のない声で謝っている。僕の心臓はドキドキ音を立てて鳴り出した。うん。と言うと僕はすぐに電話を切った。まさか拓也が謝ってくるとは考えもしなかった。自分の顔が真っ赤になっているのを感じた。誰にも顔を見られたくなくて黙って家を出た。外に出るとほてった顔に夜の冷たい空気が痛いほどだった。僕は行くあてもなく歩き出した。拓也は僕のことを信じているのに、僕は拓也を裏切っている。このままで本当にいいのかと自分を責める気持ちが強くなりかける。するともう一人の自分が、拓也が勘違いだと言ってるんだからこのまま黙ってればいいと囁いてくる。僕の心は揺れ動いていた。突然、ずるいぞという声が聞こえた。僕はドキッとして後ろを振り返ったが誰もいない。この言葉は前にも聞いたことがある。合唱コンクールの時のことだ。僕はテノールのパートリーダーだったが、みんなも練習したくなさそうだったし、用事があるからと言って早く帰って友達と遊んでいた。テノールはあまり練習ができないままコンクールの日を迎えてしまった。結果はやはり学年の最下位。僕はパートのみんながしっかり歌ってくれなかったからだと言いふらした。帰り道、指揮者の秋夫と一緒になった。僕は秋夫にも、みんながやってくれなくてと言ったら、秋夫は一言、お前ずるいぞと言い返して走っていった。あの時は秋夫だって塾があるからと帰ったことがあったのに、人に文句を言うなんて自分の方がずるいんだと腹を立てていた。今度もそうだ、自分の悪さを棚に上げ人に文句を言ってきた。いつもそうして自分を正当化し続けてきたんだ、自分のずるさをごまかして。どれくらい時間が経っただろう。ふと顔を上げると東の空にオリオン座が見えた。あの光は数百年前に星を出発し今地球に届いているという。いつもは何も感じないのに、今日はその光が眩しいくらい輝き、何かとてつもなく大きいものかのように思える。少しずつ 目を上げていった。頭上には満天の星が輝いていた。すべての星が自分に向かって光を発しているように感じる。僕は思いっきり深呼吸した。そしてゆっくり向きを変えると拓也の家に向かって歩き出した。
KAT アロー語ろう届け未来へ。この番組は若者たちが語り合うことを通し新しい時代を開くことを目指して、ラジオミックス京都千本サテライトスタジオからお送りしています。では雑賀先生、よろしくお願いします。
はい、ありがとうございます。物語の最後のところで、どれくらい時間が経ったのだろう、ふと見上げると、そこで星空が見えます。いつもは何も感じないのに、主人公は何かを感じるんです。少しずつ目を上げていった。僕は思い切り深呼吸をした。そしてゆっくり向きを変えると拓也の家に向かって歩き出した。その時に主人公はどんなことを考えていたんでしょう。どんな気持ちだったのでしょう。 そのことについて考えてほしいと思います。はい、それでは大河君からいきましょうか。
はい、はい、この主人公はこの空にある星を見上げて、それがとっても大きなものに感じて、今まで自分がとっても小さいことで悩んだりずるいことをしたりしてきたんだなと感じて、それでこんな小さなことで悩んでてはいけないなと思ったんだと思います。アンジュさんどう思いますか？
私は帰り道にずるいぞとか聞こえてたって言ってはって、ちょっと考えてみて、今まで自分は自分を正当化し続けてきたんだ、自分のずるさをごまかしてって言ってはって、それがダメなんやっていうことに気づいて、空を見たら輝いてたから正しいんやみたいな、ちょっと分からへんけどそういう感じかなと思いました。まめさんどう思いますか？
私はその、なんていうんやろう、タクヤのことに対して謝るかそれとも黙ってるかっていうので迷ってたと思うんですけど、その星を見て星が背中を押してくれたっていうか、その正直に白状する勇気をくれたのかなと思いました。はるなさんどう思いますか？
さっき言ってた人もいたんですけど、自分が考えてたことがすごいちっちゃく感じて、星見たらすごい大きいのものにように思えるって書いてあるように、自分が考えてたことがちっちゃく感じて、あ、自分の考えたことは間違ってたんだっていうのが分かって、ちゃんと拓也の家の方に向かって歩き出したから、その豆さんも言ってたけど星が背中を押してくれたんじゃないかなっていうのは思いました。はるかさんどう思いますか？
なんか私みんなみたいに明るいイメージとかプラスのイメージで最初捉えられなくて、なんか最後の段落で頭上には満天の星が輝いていたの後に、全ての星が自分に向かって光を発しているように感じるっていうのがあって、これが何やろ、視線じゃないけどずるいことをしてるんやぞっていうのを教えてくれる光なんかなって最初思って、から自分のずるさに気づいた時に星が輝いてて、その星が自分に向かって光を発してるから、こう悪いことをしてんのは自分でももう分かってるんやろみたいな、監視者じゃないけどそんな感じの視線なんじゃないかなって最初感じました。ヒューガス君はどうですか？
何回も出てますけど、僕もこう星がとてつもなく大きいもののように見えるってことで、こうしっかり拓也に謝れ自分が取ったってことを言えずに悔やんでる自分がちょっと小さく思えて、こう自分で拓也のところに謝りに行こうみたいな決心をしたんだと僕は思います。もひょうさんは？
私はまあどっちかというとこうはるかさんの意見に近い方で、こう星が光を暗示してて、でこの子、この子なんて名前やったっけ、僕か、普通に僕はその闇の部分なんかなって思ってて、そのこう光り輝いている星を見てて、なんかこう自分をどんどんこうマイナスの方に持っていくっていうか、こう自分は今暗い存在だなっていうのを感じているんじゃないかって思って、でそれを変えたいと思ったから行ったので、 まあ、他の人のようにこう背中を押してくれたっていうのはもちろんあるんですけど、星を見て自分がちょっと責められた気になったのかなっていうのは感じました。なっちゃんどうですか？
私も全ての星が自分に向かって光を発しているように感じるは、自分主人公に対してそのずるいぞ的な感じで攻めている光なんだと思います。
はい、いろんな意見が出ていますが、星が背中を押してくれているという意見と、星が咎めているような、そういうふうな意見とか出てますが、どうですか？まあ、いろんな意見出てますが、アンジュさんどうですか？
私は背中を押してくれていると思います。はるかさんどう思いますか？
みんなの意見聞いて、あ、背中を押してくれてるっていうのもあるんかなと思ったんですけど、やっぱりその大きいものに見えるってことは自分が小さいものだっていうのになって、向こうが光を発しているってことはこっちは後ろめたいことがあって、こうそうあまりいいことをしたんじゃないなっていうのを教えてくれる存在だから、やっぱり向こうがはあの背中を押してくれているっていう、もちろん背中を押してくれている意味もあったんだと思うんですけど、そうじゃなくてそう見えるっていうのは自分の後ろめたいところを改めて再確認してるんじゃないかなと思います。はるなさんどうですか？
私は星が背中を押してくれるっていう方に考えてて、自分がそれもし自分が悩んだりした時に星見たら背中を押してもらって、なんか気持ちに整理がついたりとかするんじゃないかなって思ったんで思いました。のめさんどう思いますか？
私はその背中を押してもらえる方かなと思って、もし自分がこの主人公の立場やったら、なんて言うんやろ、咎められたら私はくじけるタイプなんで、なんかそういうなんか威圧のように感じたんやったら、私だったら家に戻っちゃうなと思って、背中を押してもらえないとやっぱり謝ろうってならないから、星にはこう背中を押してもらいたいなと思いました。なっちゃんどうですか？
まあ、ずるいぞっていう感じで言われて、まあここで改めてやっぱ悪いことしたなって思って、やっぱ謝りに行こうって思ったんだと思います。もひょさんは？
背中を押されたというよりは、やっぱ強いぞって言われた方なんは、こう彼がその前こうテノールのパートリーダーやったんやけど、なんかちゃんとやらんかって言われたとかそういうところがあって、でそれまでこうずっと責められてる話を延々としてるわけですよ。で自分を正当化し続けてきたんやなって思って、こう空を見上げたらまた責められて、まあ普通やったら心折れると思うんですけど、なんかこの人はちょっとなんかでも甘やかされるよりそういう方にされた方がもういっそのこと言ってしまうんじゃないかってちょっと読んでるうちに思ってて、なんかちょっとやっぱり自分に甘いんですよ、この人全体的に。もういいんじゃないとか思うんで、だからそうやって咎められたからこそ動いたんじゃないかなって思います。大河くんどうですか？
さっきまで星が自分の背中を押してくれてるのかなと思ってたんですけど、そう咎めてるっていうのもちょっと分かる気がして、でもそのもひょさんが言ってたみたいに、そう厳しく批判してるっていう感じじゃなくて、どちらかというと優しく見守ってくれてるような感じがします。
はい、優しく見守ってたり背中を押したり咎めたり、あるいはこう叱るようなっていうのがあるんだけれども、全部この星は主人公に、まあ、捉え方はいろいろあるんだけども、生かせようとしてるの、やっぱり 生かせようとしてるのかな、生けよと、頑張って生けようと。で叱るっていうのはじゃあ一種の励ましなのかな、励ましになってるのかな、その辺はどうですか、はるかさんどう。
あ、励まし、私はそう思います。
叱るっていうのはこう励ましているのと同じなんだと。
同じかどうかは分かんないんですけど、
はい、
その謝りに行きなさいよっていうそのメッセージを伝えるって点では励ますのと同じなのかなっていうのはあります。
はい、みんなでともかく星々は主人公を励ましている、いろんな形でというふうな感じの捉え方をね、みんなはしてくれてるのかなと思います。主人公小さいことに気に、ね、なっていたものか、こう最初大河君が言ってくれたみたいに、ね、気づきます、気づいて拓也君のところ行けてよかったですね、よかったです、ね、今日の話はここまでにしておきますが、ね、主人公素晴らしいことに気がついてくれたのかなというふうに思いました。はい、
では大丈夫。ではここからは高校生だけでフリートークをしましょう。今日この作品でこの主人公のシャープペンシルと、主人公がシャープペンシルを取って、それで主人公のずるさっていうのがこの話の中で出てたと思うんですけど、でもこれって主人公だけがずるいんですかね、他の登場人物もそういうところあると思うんですけど、なっちゃん。
まあこの話の中で他の人が何がずるいんか意味わからんけど意味わからんけど、まあこの話の中に書かれてないだけで他の人もそういうことはあったりするんじゃないかなって思う。他はアンジュは、
たまたまこの人が撮って、なんかちょっとテンション高めのケンジが撮ったとかさ、弱張ってなったけど、もしこの人がいいひんかったら、それ僕のじゃって弱張った時に返してたから、なんかこのケンジも悪いんかなみたいなことは思いました。大河君はどう思うんですか？
どう、この話の中で主人公は他の人もずるいみたいな、自分もずるいけど他の人もずるいんだって思ってて、うん、それずるいその人もそれはこの主人公が自分のそのずるさを棚に上げて批判するために他の人をずるいって言ってるんじゃなくて、他の人もずるいけど自分もずるいみたいな感じで、やっぱり他の人もずるいんだと思うんですけど。
でも私そのさ、ケンジは言われた通り確かにこう大きな声で林立てる必要はなかったんじゃないかなと思うけど、まあ、確かに拓也が落とさんかったらよかったやんって言われたら正直、まあ、その通りやと思うんやけど、落とし物って正直するやん私すんごい経験してるし、でもし私が落として、例えばもよさんが私のシャーペンを使ってたら、私はえそのシャーペン私のじゃないって言うかなって思うから、あまり拓也にこう、ま、なんか悪いところがあるかなとは思わんかったんやけど、どうやろ。
なんかこうシャープペンシルの話からちょっとずれて申し訳ないけど、合唱コンクールの時の秋尾は確かにずるいなとは思ったのでちょっとずれてるけど、秋尾はずるいよってさっきこう質問投げかけられた時に、秋尾はお前はパートリーダーを注意せんかったからお前も悪いやんけっていうのはちょっと思ったので、そっちはあるんですけど、シャーペンの方はまあケンジはまああんまり良くないよね、そういうこと言っちゃダメだよねっていうのは思ったな。 なんかあります？他に。
みんな、タクヤ悪いと思う？
いや、タクヤめちゃくちゃいい子やと思って、なんか見ててこう胸が痛むというか、何も悪いことしてないのに謝らされてっていうか、こう自分から謝ろうってなったんやろうけど、そのだってここで本当のことを言うと少し君のことを疑ってたんだって、本当のこと言わなくてもよかったわけじゃないですか、被害者やし悪いこと、なんかそこでちゃんと自分が思ってたこととかを言って謝れるっていうのは、タクヤものすごいいい子だなと思った。
その点主人公よりは進んでる子やんな。
そうやね、
主人公は謝れなかったけど彼は謝れたからな。どうやろ、ヒューガ君どう思う？
なんかこの主人公のいる環境がなんかすっごい僕の友達とかと似てるので、ちょっと分かるなっていう気はあったんですよ。あのケンジがわーわー言ってるのも、だからなんていうかまあなんていうか、シャーまあそういういちいちシャーペン取ったのかみたいなって、なんか盛り上がるのもなんか分かるんですけどね、なかなかたまに僕もそういうこと言われるんで
では柴原先生からコメントいただきましょう。柴原先生よろしくお願いします。
はい、皆さんお疲れ様でした。語ろう届け未来へ、今回も大いに語り合いましたでしょうか。今回扱われた題材は銀色のシャーペンシルですね。今からもう40年ぐらい前かな、僕がこれに出会ったのはね、正直ドキッとしました。同じようなことをやりましたから僕も、シャーペンシルじゃなくてね、定規なんですよ。しかも小学校の6年生、今でも忘れない。そしてこの主人公のように拓也のもとに、まあ、当時のね、拓也にあたる友達に謝りに行けたかというと行けてないのです。だからこれに出会えた時は本当にドキッとした。これはあの愛知県の中学校の先生がお作りになったものなんでね、おそらく自分のことなのか、あるいはね、関わってる生徒のなんかエピソードから作られたのかもしれませんね。ふと思っちゃうんだけど、あれ拓也がもしも電話をかけてこなかったら、この主人公はずっと正直に話をしに行かなかったのかな、どうなんだろうってふっと思うんだね。そして今日の話を聞いてて、あの星の輝きっていうのが要するに避難の輝きなのか、あるいはこの時点ではすでに主人公、まあ僕だね、僕が拓也に謝りに行って正直に話そうとしたその彼のその思いを称賛する輝きなのか、この受け止めはあの授業によってね、いろいろ声が聞こえてくるんですよ。でも物理的に言えば星の輝きだよね。そういう輝きに感じるのはこの僕自身の内面だよね。ここでお前ずるいぞっていう言葉があるよね。これはよく言われる両親の声っていうやつだな。考えてみたら中学高校時代、まあ、僕はあのその小学校の時がずっと追い目なんだけども、なんていうのかな、自己嫌悪と、まあ、正当化する自己弁護の繰り返しみたいだな。正当化ってある意味大事なんだよ。全部自分を責めちゃうと苦しくなるでしょ。だからどっかで何か誰かのせいにしたり何かを言い訳にしたくなるのね。でそれはそれでいい部分もあるんだけど、でもそれで全ては解決せずに結局ずっと檻のように残っていくんだな。このことを考えさせてくれる、まさに自分の良心に誠実に生きていくことっていうことを考えさせてる、これは一つのお話なのかもしれませんね。今日のコメントは以上です。
ありがとうございました。いかがでしたでしょうか。この番組についてのご意見ご感想などがございましたら、 FM870 ラジオミックス京都。ファックス番号は075-432-5806 075-432-5806。 E メールは fm870@radiomix.kyoto fm870@radiomix.kyoto までぜひぜひお送りください。お待ちしています。本日の司会は西京高校2年はるか、朗読は西京高校2年もひょでした。それではまた次回お会いしましょう。
さようなら。